ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
リスナーの皆さん、今日は私、エンガル・サラスワティが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダーがお伝えするニュースをお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日のビデシューはジョコ・ウィドド大統領は IMTGT フォーラムで協力の精神を処理。 RRE は2023年の初め以来スマートチョイス運動を推進し続けている。最初のニュースです。インドネシア・マレーシア大成長トライアングルまたは IMTGT 協力フォーラムは30周年を迎え、参加国8500万人が参加するゴールデントライアングルの協力フォーラムに変貌しました。ジョコ・ウィドド大統領は世界的な危機にもかかわらず、2021年の IMTGT 貿易額がなんとか6180億アメリカドルに達したことに感謝の意を表明しました。5月11日木曜日に東のサタンガラ州ラボアンバ州で開催された第15回 IMTGT サミットの開会式の演説で、ジョコ・ウィドド大統領は IMTGT が包括的で持続可能な経済成長の原動力である続けるよう処理しました。なぜなら今後の課題は優位ではなく不確実性が依然として高いからです。競争は依然として激しく、世界経済ショックによるドミノ効果は依然として脅威となっています。2036年の IMTGT ビジョンを達成するために、国連協力、接続性、観光、投資を強化することによって、協力の精神を広げましょう。
IMTGT tahun 2036.
IMTGT 会議後、ジョコ・ウィドド大統領は2023年から2025年までのインドネシア・マレーシア大成長トライアングル訪問投資を開始しました。大統領はパンデミックが世界の観光セクターに壊滅的な打撃を与えたと述べました。IMTGT の参加国でも海外からの観光客の数は 90% 以上減少しました。しかし同市によると、昨年以来外国人観光客の移動が最大9億人に増加するなど、観光部門は回復し始めており、今後も増加すると予測されているということです。したがってジョコ・ウィドド大統領は IMTGT 諸国に対し、インフラ、革新的なブランディング、デジタル観光の開発に焦点を当て、機械を使うために迅速に行動するよう奨励しました。レトレオによると、これにより、他方で包括的かつ持続可能な観光エコシステムを強化できるということです。2024年、総選挙の民主主義パーティーを歓迎し、インドネシアラジオ共和国国境放送局または RRE は2023年の初め以来、スマートチョイス運動を推進し続けていました。この運動は、インドネシア全土の地方放送局と、ボイス・オブ・インドネシア海外放送局を含む、ジャカルタの多くの作業ユニットの両方が所有するすべてのプラットフォームを通じて実行されます。これは5月11日木曜日に、スラカルタのセブラス・マル大学キャンパスで行われた、青少年フォーラムの特賞の開会式の演説で、RRE プログラム及び制作ディレクターのミスタム氏が語ったものです。ミスタム氏によると、彼の祖母はキャンパス内の学生と講師の両方のすべての学者に、これらの様々なプラットフォームを利用して、 Indonesia 放送局 RRI 放送を通じて政治についての国民の教育に貢献するよう求めました。
RRI dalam tahun ini sampai Februari itu gencar-gencarnya melaksanakan gerakan cerdas memilih.
Semua lorong program Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 Voice of Indonesia, portal kita RRI.co.id,
dan juga RRI Net, Voice of Indonesia, itu sekarang ini memaksimalkan mulai awal tahun sampai akhir tahun, awal tahun Januari, Februari tahun 2024, itu betul-betul memaksimalkan segala potensinya untuk mengajak berbagai pihak untuk melakukan gerakan かけて、
さまざまな相場に県民の投票行動を促す可能性を最大限に引き出します。私は国民を教育するために、RRI の放送に記入するようあなたに挑戦してもらいます。これとは別に、RRI 海外放送局のサルバン・ユスフ所長は、若い有権者は選挙実施の重要な価値について知識と理解を得る必要があると述べました。このため、スラカルタのサブラスマラス大学と協力して開催される青少年フォーラムを通じて、ボイスオブインドネシアは、若い有権者に選挙の重要性を教育する終了メディアとしての役割を果たしています。スラカルタのサブラスマラス大学で開催される青少年フォーラムの特徴は、スラカルタ一総選挙委員会委員長、ヌロスタルスティ氏、スラカルタ一選挙監視委員会委員ポーピークスマ氏、スブラスマラト大学の社会政治学部コミュニケーション学科またはフィシフ講師アンドレノプリマアフネタ氏、スブラスマラト大学学生大使のモハマドリスキーさんが出席しました。この活動には RRI 監査委員のモハマドクスナイニ氏、スブラスマラト大学のフィシフ学部長イスミドゥイ・アストゥティ・ノルハイニ博士教授修士後、そして100人の学生も出席しました。で、42回 ASEAN サミットに出席した東南アジアの諸国連合 ASEAN の代表団長の一部は、5月11日木曜日にコモド国際空港経由で、東ヌサタンガラ州ラボアンバ城から出発を開始しました。インドネシア外務省のトクファイザー社報道官も木曜日、ラボアンバジョのアンタラに対し、カンボジアのフンセン首相が中部インドネシア時間の午前10時30分に、ムリグナリサリキン保健大臣の代表職員を伴ってラボアンバジョを出発したと語りました。カンボジア首相の他に、ラオ首相、シンガポール首相、ブルネダルサラム国王、マレーシア首相、フィリピン大統領も、それぞれの代表職員を伴ってラボアンバジョを離れました。一方、タイの副首相兼外務大臣、およびベトナム首相は代表職員を伴って中部インドネシア時間の午後3時以降にラボアンバ城を出発する予定です。インドネシア共和国のジョコ・ウィドドレッドでは中部インドネシア時間午後4時20分にラボアンバ城を出発する予定で、アセン事務所長も代表職員を伴い、中部インドネシア時間午後5時20分にラボアンバ城を出発する予定です。ガザに本拠を置くパレスチナ武装勢力の共同軍事作戦機関は、5月4日水曜日にイスラエル領土にロケット弾を集中砲火したと主張しています。パレスチナの治安関係者や目撃者は新華社に対し、イスラエルとガザを隔てる国境の壁付近で爆発音が数回聞こえ、ロケット弾20発以上が発射されたと語りました。ガザに本拠を置き、ハマスやパレスチナ・イスラム聖戦など飛び地で、ガソルスロ武装、勢力で構成される軍事組織がロケット弾発射の半径声明を出しました。これでニュースを終わります。 リスナーの皆さん、コメントです。今日はミャンマーの紛争解決における ASEAN の団結層の重要性についてお伝えします。第42回東南アジア諸国連合または ASEAN サミットは5月11日閉幕しました。ジョコビドゥルデレは2023年5月4日と11日に東ヌサタンガラ州ラバンバジュで開催された第42回 ASEAN 首脳会議の実施で達成された3つの成果、すなわち人身売買の撲滅、ミャンマー紛争の解決、経済の強化を伝えました。ジョコビドゥルデレはミャンマー紛争に関して、ASEAN 諸国は人間の価値観への危害を容認しないことに同意していると強調しました。それだけでなく、ASEAN はミャンマー紛争の解決にすべての利害関係者と共に関与することにも合意しました。これは2021年の第40回 ASEAN サミットで合意された5項目合意の義務に基づくものであります。すなわち第一にミャンマーにおける暴力の停止、第二にすべての当事者による建設的な対話、第三に ASEAN 特使による中低促進、第四に ASEAN 地域で災害管理機関であるアーハセンター、または ASEAN 人道支援調整センターを通じた人道支援です。そして第5に ASEAN の特使と代表団がミャンマーを訪問し、すべての関係者と会談しました。残念ながらこれまでのところ、彼ら5つのポイントは完全に実行されていません。ミャンマーの紛争解決に向けて、ジョコビドゥルデレは ASEAN の団結の重要性を強調しました。ジョコビドゥルデレトリオによると、団結がなければ、他の締約国が ASEAN を分断するのは容易だということです。ジョコビドゥルデレトリオは ASEAN 内外のいかなる当事者もミャンマー国内の紛争から利益を得ることを望んでいません。ASEAN の団結は、第42回 ASEAN 首脳会議を前に注目を集めた問題の一つですが、多くの人は ASEAN の弱点の一つと考えられており、ASEAN の団結は真剣に取り組むべき宿題であると考えています。これまでのところ ASEAN は団結力の弱さにより内外の紛争を解決できないことが多いです。ASEAN は ASEAN 憲章に基づく意思決定において強い内部結束を示していません。ASEAN 加盟各国は依然として妥協しがたい姿勢を持っており、実際には ASEAN がまだ強固なものではないことがよく見られます。例えば、ミャンマーにおける紛争解決の長期化は ASEAN の団結の欠如が原因であります。東南アジア地域の唯一の地域組織である ASEAN は、域内外において平和と安定の原動力となり得る信頼される組織でなければなりません。ASEAN の団結を構築するには各加盟国の加入が必要であり、それが強固なものとなるように継続的に実行されます。したがって様々な紛争や危機を解決することができます。ASEAN の団結と団結を構築することは多くの課題に直面しているため、簡単ではありません。異なる政治制度、戦略的見解、経済発展レベルを有する ASEAN 加盟国の多様性は ASEAN の結束とドイツにとって大きな課題となっています。これでコメントを終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を送られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。 詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
レスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は5月12日国際観光週の日のことから始めます。国際観光週の日は5月12日ごとに世界中で開催されます。この日は観光週の社会への貢献を記念して祝われます。国際観光週協会 ICN は1965年からこの日を記念しています。5月12日は世界的に有名な観光師フロレンス・ナイチンゲルの誕生日で、1820年5月12日です。フロレンス・ナイチンゲルは、私たちが知っているように社会改革者、統計学者、現代看護の創設者でした。次に1998年5月12日、トリサクティの悲劇についてです。トリサクティの悲劇は、1998年5月12日のスハルト大統領の辞任を要求するデモ中の学生に対する銃撃事件でした。この事件により、トリサクティ大学の学生4人が死亡し、数十人が負傷しました。デモの背景はアジア金融危機の影響を受けた。1998年初頭の不安定なインドネシア経済でした。学生たちは、また国会デペア国民協議会エンペルビルで大規模なデモンストレーションを行いました。この一連の出来事により、1998年5月21日にスハルト氏はインドネシア共和国大統領を辞任しました。最後に5月に国際植物銀行 D についてです。国連総会は2018年12月、2020年を国際植物銀行投資と宣言する決議を採択しました。国連食糧の供給機関または FAO のウェブサイトが引用したように、国連は植物の健康を守ることが飢餓の撲滅、貧困の削減、生物多様性と環境の保護、経済発展の促進にどのように役立つかについて世界的な意識を高めるために5月12日を国際植物健康デーに指定しました。 FAO はこの日の記念行事を通じて害虫や病気によって引き起こされる世界的な飢餓問題に対する国民の意識を高めたいと考えています。今年の国際植物健康デーのテーマは環境保護のための植物の健康です。これで今日の歴史を終わります。
tetap mataku rasa hatikuPintaku untuk memilikimu Walau dunia harus berubah Namun cintaku tetapkan samaCintaimu
semuanya tetap begitu, apapun terjadi. Dirimu, diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati.
Ini janjiku, janji setiaku. Sisa hidupku hanya untukmu.
Takkan ada yang bisa,
takkan ada yang bisa
menggantikan dirimu. Telah ku relakan hidup untukmu. Ku mencinta selamanya tetap begitu, apapun terjadi. Dirimu, diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati. Apapun terjadi, dirimu, diriku menyatu, padamu hatiku berlabuh. Cintaku sejati.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシア、マレーシア、タイは経済成長を促進すると期待されていることについてお伝えします。インドネシア、マレーシア、タイ成長トライアングルまたは IMTG では、不確実な世界的課題の中で、包括的かつ持続可能な経済成長を促進しなければなりません。これは木曜日に東のサタガラ州、ラボンバジュで開催された第15回 IMTG 首脳会議のポートで、ジョコウィドル・レトリオが語ったものです。レトリオは世界的な危機にもかかわらず、IMTG の貿易額は非常に好調で、6180億アメリカドルに達したと述べました。そして2036年 IMDGT ビジョンを達成するために、特に接続性、観光、投資の競争力を高めることによって、気力の精神が引き続き促進されることを期待しています。IMDGT はこれらの国の国境地域の人々の福祉と経済成長を向上させるために、設立された経済協力の枠組みです。IMDGT の協力を通じて、民間セクターが成長の原動力となるよう、引き続き奨励されています。IMDG 的協力の一部であるインドネシア地域は、アチェ、バンカ、ブリトン、ブンクロ、ザンビ、ランプン、南スマトラ、リアオ、リアオ諸島、北スマトラ、西スマトラです。 観光面ではインドネシアは3カ国の観光業の回復を促進するために2023年から2025年 IMTGT ミッドイヤーキャンペーンの立ち上げを開始しました。2023年から2025年まで IMTGT とイエーは2022年11月4日にカンボジアのプノンペンで開催された第14回 IMTGT サミットで IMTGT リーダーによって承認されました。しかしこのキャンペーンはラブアンバジュでの第42回サミットで初めて開始されました。このキャンペーンは実は可能で、フォーカス的で競争力のある国境を越えた観光の創出など、2036年 IMTGT ビジョンの一つを達成するための IMTGT の取り組みの一つでもあります。このキャンペーンは観光分野における IMTGT の5つの主要戦略の一つであり、サブ地域を単一の観光地としてマーケティングするものです。パンデミックの状況が改善しているため、このキャンペーンは地域の観光業の回復を促進し、単一の目的地としての IMTGT についての意識を高めることも目的としています。観光担当 IMTGT の議長であるインドネシアにとって、このキャンペーンは特にスマトラ島の重心の行ける観光業の回復と観光地のマーケティングを促進するのにも役立ちます。これはインドネシアにとってスマトラ島の2つの優先目的地、すなわち北スマトラ州のトバ湖とバンカーブレットン州のダンジョンクライアンを宣伝する機会です。それとは別にこのキャンペーンはスマトラ地域のまだ開拓されていない新しい目的地を宣伝する取り組みの一つでもあります。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia.
Resnano minasan, pasona Indonesia des. Kyou wa higashi no satengara shu no mangarai no tenkei deki na orimono wo goshoukai shimasu. Higashi no satengara shu no jihou kokka kougei hyogi kai de Kranasta wa dai 42 kai ASEAN summit de 11 no kokka genshu to ASEAN chimu shouchou no shatsu ni shitatterareta nishi mangarai orimono 12 kumi wo yoi shimashita. Orimono no iro to モデルはジョコウィルドレトレが直接選択しました。主人公のモチーフはレンブル地区の王国にいるマタマの鶏の目モチーフです。忘れてはいけないのは国家元首やファーストレディは配偶者プログラムで使用する特別なシュールを着用したことです。2023年の ASEAN サミットでのこの織物の存在は、インドネシアの創造的な経済を世界にさらに知られるよう促進するでしょう。典型的なマンガレイのモチーフが描かれた尊敬織物は、東ヌサタンガラ州のフロレスの人々にとって文化的なアイデンティティです。これらの織物の人に、祖先は誇り、強さ、勇気、そして安全を吹き込みました。また各人には前世や社会的地位の物語が書かれています。尊敬あるもので使用されている等の基本色は通常黒で、これは偉大さと意見、そして全ての人間がいつか祖先主のもとに戻るという福寿の意味を象徴しています。刺繍糸の色は赤、白、オレンジ、黄色などの明るい色が一般的です。尊敬のモチーフにはそれぞれ意味があり、マンガレイ族の日常生活から切り離すことはできません。よく使われるモチーフはメルカワモチーフ、マタマヌモチーフ、ンタラモチーフ、ランゴンモチーフ、ウェラルヌスモチーフです。ウェラカワまたは民間のモチーフは人間と自然環境の間の愛着を意味します。マタマヌクのモチーフは全てを満たす神を象徴しています。ダラモチーフは希望に関連しています。レンゴモチーフは誠実さと勤勉を意味します。そしてウェラルヌスモチーフは美しさを与える小さな花としてのマンガレイを象徴しています。リスナーの皆さん、パソナインリシャを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Listener の皆さん、ワラナオバニです。今日は Virginia's のグロリアスという曲はアルゼンチンの FIFA U20 の公式ソングになることについてお伝えします。5月22日の2022年 FIFA U20 アルゼンチンワールドカップに先立ち、 FIFA は5月12日に公式大会参加を発表します。 FIFA U20 公式ソング Glorious はウェルチニアスによって作曲されました。グロリアスというタイトルの曲は、インドネシアのエレクトロニックトリオ、ウェルチニアスによって書かれ、インドネシアの歌手、リオドラ、ティアラ・アンデリ、ジヴァ・マグノリアと一緒に歌われます。FIFA によると、この曲は大会のドラマ、スリル、興奮を際立たせるアンセム的な背景として機能するということです。FIFA の声明は同時にこれまでに作られた大会参加の宿命についての多くの人々の発言に対する答えでもあります。開催中止となったとはいえ、実はインドネシアヒットミュージシャンが作った U20 の大会参加は引き続き使用されていました。 FIFA はソーシャルメディア FIFA プラスでもこの曲のスニペットを公開しました。一般の人々は2023年5月12日からストリーミングサービスで曲グロリアスを聴くことができます。FIFA によるとグロリアスは勝利の本質を捨てる情熱とエネルギーを歌った曲だということです。ウェルチニアスはアジアの新しいスターであり、アジア音楽産業賞を受賞しているため、この曲の演奏が信頼されました。リオドラ、ティアラ、ジファーの3人の若い歌手はインドネシア歌手コンテストの卒業生です。3人とも今日最も人気のある若い歌手です。彼らの曲でもデジタルストリーミングチャートで注意を占めることがよくありました。リスナーの皆さん、ワラナワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Kau telah tercipta untuk berjuang. Jerama nunggumu.
bersama mimpi dan cinta yang setia menemani langkahmu tak mungkin terhenti kau siap diuji kau generasi pemberani cerah menunggumu bersama mimpi dan cinta yang setia menemani oh, langkahmu tak mungkin terhenti kau siap diuji kau generasi pemberani kau
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
レッサーの皆さん、音楽の広場です。今日は北スマトラのフータナマルトゥアイの曲をご紹介します。この曲は遊牧民がふるさとに戻り、家族にあった機会となったふるさとに行った子供時代の美しい思い出について歌っています。この曲は、ガリガリスダップ、意味は怖くて美味しいという映画の主題歌でもあります。これで、北スマトラの歌、フータナマルトゥアイの曲、フィキシアニパールとオーガンナンバーワンが歌っている。どうぞお楽しみください。
Magulus maalodo Totolau tu si marohaki.
Voice of Indonesia.